怠け屋の弟子入り、国木田どっぽ。
アフリカ州にアルゼリアという国がある。およそ世界中この国の人ほど怠け者はないので、それというのも筆記は熱帯地方のことゆえ、レモンや橙の花咲き乱れて、その得ならぬ香りよもに立ち込め、これに触れる人は自ら眠りを催すほどのだらりとした心地の良い土地柄のせいでもあろう。ところがこのアルジェリア国のうちでブリーダーという町の人は分けても怠けることが好き、道楽をして日を送ることが好きという次第である。
フランス人がまだアルゼリアを侵さない数年前に、このブリダーの町にラクダルという人が住んでいたが、これはまた大した偉物で、ブリダーの人々から怠け屋というあだ名を取っていた男。この男と比べてみると、さすがのブリダーの町人もよほどの勤勉の民と言わんければならない。何しろラクダルの偉い証拠は、怠け屋という一つの屋号を作ってしまったのでもわかる。縫い箔屋とかコーヒー屋とか香料問屋とか、それぞれところの名物の商売がある中に、ラクダルは怠け屋で立っていたのである。そもこの男は父の死んだ後、町外れにある小さな荘園を受け継いだので、この荘園こそ怠け屋の店とも言いつべく、その白い壁は年ふりて崩れ落ち、つたかずら思うがままに這いまとうた門は年中開けっぱなしで閉じたことなく、いちじくや芭蕉が苔むす泉のほとりに生い茂っているのである。この荘園でラクダルはごろりと転がったまま、身動きもろくにせず、手足をだらり伸ばしたまま一言も口を開かず、ただぼんやりと日がな一日、年がら年中、時を送っているのである。
赤蟻は、彼のもじゃもじゃしたひげの中を草原かと心得て駆け回るという体たらく。腹が空いてくると、手を伸ばして手の届くところになっている、いちじくか芭蕉の実をもぎって食う。もし立ち上がってもぎらなければならぬのなら、飢えて死んだかもしれないが、幸いにして一人では食い切れぬほどの実がふさふさとなっているので、その憂いもなく、つえすぎた実がぼてぼてと地に落ちてアリの餌となり、小鳥の群れは枝から枝を飛び回って、思いのまま好みをついばんでも叱り手がないという次第であった。まずこういうふうなところから、ラクダルの怠け屋は国内一般の評判のものとなり、人々はいつしかこの男を仙人の一人にしてしまい、女はこの荘園のそばを通るときなど、担ぎの下でこそこそと噂してゆく。男のうちには脱帽して通るものすらあった。
けれど、子供こそ誠の審判官で、子供の目にはただ変わり者の一人としか見えない。なぶり者にして慰むにちょうどよい男としか見えない。であるから、学校の帰り道には、大勢がその崩れ落ちた壁に這い上ってワイワイと騒ぐ。手を打つやら生やすやら、花はだしきはみかんの皮を投げつけなどしてからかうのである。けれども何の効き目もない。怠け屋は決して起き上がらない。ただ一度、草の寝床の中から間の抜けた声を張り上げて、
見ていろ、起きていくから
と怒鳴ったことがある。しかしついに起き上がらなかった。
ところがある日のこと、やはり学校の帰りに荘園の壁の上でラクダルをからかっていた子供の中に、なんと思ったかひどく感心してしまい、自分もぜひ怠け屋になろうと決心した子が一人あった。つまりラクダルにすっかり帰依してしまったのである。大急ぎで家に帰り、父に向かって、
もう う学校には行きたくない。どうか怠け屋にしてくれろ。
と、嘆願に及んだ。
怠け屋に？お前が？
と、親父さん開いた口が塞がらない。しばらく我が子の顔を見つめていたが、
それはお前、本気か？
本気だよ、お父さん。ラクダルさんのように、私も怠け屋になるのだ。
親父というは、パイプのろくろ細工を行としているもので、鳥の鳴く時から日の暮れるまで、ろくろの前を動いたことのないほどの、ブリダー町では珍しい稼ぎ人であるから、子供の言うところを承知するはずもない。
バカを言うな。お前は俺のようにろくろ細工を商売にするか、それとも運が良くばお寺の書き役にでもなるのだ。怠け屋なぞになられてたまるものか。学校に行くのが嫌なら桜の木の皮をむかすがよいか。さあ、どうだこの大たわけめ。
桜の皮をむかされては大変と、子供は早速親父の言う通りになって、その翌日からいつものごとく学校へ行く風で家を出た。けれども決して学校には行かない。町の中ほどに大きな市場がある。子供はそこへ出かけて、山のように貨物の積んである中にふんぞり返って、人々の立ち騒ぐのを見ている。金糸の縫い箔をした上着を火にきらめかしてゆく大商人もあれば、重そうな荷物を背負ってゆく人足もある。香料の絶えなる香りが折々生ぬくい風につれて鼻を打つ。子供は極楽へでも行った気になって、ぼんやりと日の暮れるまでこうしていた。次の日も次の日も、この子の影は学校に見えない。
四五日も経つと、このことがたちまち親父の耳に入った。
親父は真っ赤になって怒った。
店にあるだけの桜の木の皮をむかせなければ承知しないと力んでみたが、さて一向に効き目がない。子供は平気で、
私はぜひ怠け屋になるのだ、ぜひなるのだ
と言い張って聞かない。桜の皮をむくどころか、家の隅の方へすっ込んでしまってぼんやりしている。
いろいろと折檻もしてみたが無駄なので、親父も持て余し、ついにお寺様と相談した挙句が、こういう親子の問答になった。
お前がもし怠け屋の第一党になろうと本当に思うなら、ラクダルさんのところへ連れて行こう。じゃがまずラクダルさんに試験をしてもらわなければならぬ。その上でお前に怠け屋になるだけの本当の力量があると決まれば、改めてお前をあの人の弟子にしてもらう。どうだこれは。
と、親父は真面目に言った。
ぜひそうしてください。
と、子は二つ返事。そこでその明くる日は、いよいよ怠け屋の弟子入りと、親父は息子の身なりをこしらえ、頭もきれいに買ってやって、ラクダルの荘園へと出かけていった。
門は例の通り開けっぱなしだから叩く世話もいらず、二人はずんずんと家へ入ってみたが、草木が縦横に茂っているので、ラクダルの居所もちょっと知れなかった。あっちこっちと探す中、やっとのことで大きな一軸の木陰に寝込んでいるのを見つけ出し、親父はうやうやしく近寄って丁寧にお辞儀をして言うのには、
実は今日お願いがあってお邪魔に出ました。これは手前のせがれでございます。ぜひあなたのお弟子になりたいと本人の望みですから連れてまいりましたが、一つ試験をしてみてくださいませんか。その上でもし物になりそうだったら、どうか怠け屋の弟子ということに願いたいものです。そうなると私の方でもできるだけのお礼はいたしますつもりで。
ラクダルは無言のまま手真似でそこへ座らした。親父は当たり前に座る。せがれはごろり寝転んで足を踏み伸ばす。この寝転び方が第一上出来であった。三人はそのまま一言も発しない。
ちょうど日盛りで日はギラギラと輝き、暑さは暑し、園の中はしんとして静まり返っている。ただ折々聞こえるものは、遠藤の鞘が暑い日にはじけて豆の飛ぶ音か、草間の泉のささやくような音。それでなくば食い飽きた鳥が茂みの中で物うそうに羽ばたきをする羽音ばかり、杖すぎたイチジクがぼたりと落ちる。
そのうち腹が空いてきたと見えて、ラクダルはめんどくさそうに手を伸ばしてイチジクを取って口に入れた。しかし子供は見向きもしないし、手も伸ばさないばかりか、好みが体のそばに落ちてすら頭も上げなかった。ラクダルはこの様をじろり横目で見たが、黙っていた。
こういうふうで1時間たち、2時間たった。気の毒千番なのは親父さんで、退屈で退屈でたまらない。しかしこれも我が子ゆえと観念したかどうだか知らんが、辛抱してそのまま座っていた。身動きもせずじっとして両足を組んで座っていると、その吹き渡る生ぬくい風と、半分焦げた芭蕉の実や真っ黄色に熟した橙の香りに当てられて、身も溶けゆくばかりになってきたのである。
ややしばらくすると、大きなイチジクの実が子供の頬の上に落ちた。見るからしてスミレの色つややかに蜜のような香りがして、いかにもうまそうである。子供がこれを口に入れるのは指一歩動かすほどのこともない。しかしさも疲れ果てている様で身動きもしない。イチジクは頬の上に乗ったままである。
しばらくはそのままでいたが、ついに辛抱しきれなくなり、子供は流し目に父を見て鈍い声で、
とっさん、とっさん、これを口へ入れてくださいよ。
これを聞くや否や、ラクダルは手に持っていたイチジクを力任せに投げて、忽然と親父の肩に振り向き、
この子を私の弟子にするというのですか、あなたは。途方もないこと。この子が私の師匠だ。私がこの子に習いたいぐらいだ。
そしていきなり起き上がって子供の前にひざまずき、頭を大地につけて、
慎んであがめたてまつる怠けの神様。
二羽明人、
劇団歯車、糸永忍。